先週こういうことを説明いたしました。ガラテヤ人への手紙についてこういうことを説明した。偽兄弟が、これユダヤ人のクリスチャンでユダヤ教を信じていた時代から守っていた律法をガラテヤ地方のクリスチャンに押し付けようとしたために、ポールがこの手紙、ガラテヤ人への手紙を書いたものだということをですね、先週説明いたしました。でガラテヤ人への手紙では、その偽兄弟が、まあ、惑わすもの、かき乱すものとも言われているものが、どういう面からその律法に縛るような動きを取ったのかというと、肉体の割礼だというものを具体的に取り上げています。まだこの点までは進んでいないけれども、後ほど入ってくる。こういった先週ですね、ペテロでさえ人たちの中で一番信頼され、大きな御業を表すように用いられていた器でさえ、アンテオケの教会に行った時には律法に縛られた行動をとって、そのアンテオケの教会を二つに分裂させるようなことをしてしまい、アンテオケの教会の人たちにキリストの福音では教えていないことをしてしまったということを説明いたしました。これをポーロはガラティア人への手紙の中で、本心を偽った行動をとったと呼んでいます。今日はこのポーロがエルサレムの教会で、教会員の前でペテロに向かってどういうことを言ったのかということを、ガラテヤ人でどんなふうに引用しているのかという点に入りたいですけれども、それに入る前に皆様にぜひとも覚えておいていただきたいことがある。これはガラテヤ人への手紙の2章の14節の中ほどから始まって21節まで、実はポーロがエルサレムの教会でペテロを前にして、他の教会員たちの前でどういうことを言ったのか、まあはっきり言うとこれ断教したかということをですね、引用してガラテヤ人への手紙の中に書いています。でこのところを勉強したわけなんですけど、内容的に言って、これは第一番目に覚えていただきたいのは、ポーロがペテロに向けて言った言葉だということをはっきりと念頭に置いといていただきたい。アンテオケの教会でペテロがどういうことをしたのかというのを、テサロニケの、いやエルサレムの教会でみんなの前で抗議をした、断教した言葉なんです。それでガラティア地方のクリスチャンは、このポーロの手紙、ガラティア人への手紙を読んだときに、律法と信仰というものとの違いはすでに理解をしていたという観点から、ポーロがこのような手紙を書いています。だからこの2つを忘れて、このガラテヤ人への手紙の、特にこのポーロの言葉、ペテロに向けて言った言葉のを分析していくと、とんでもないことになる。これはペテロに向けて言った言葉であって、それを引用して読まされているガラテヤ人へのクリスチャンは、律法というものと信仰というものとの違いを確実に理解をしていたという観点から読んでいかないといけないわけです。2章の10節から読んでみましょう。ポーロの手紙、言葉だけ言います。いや、しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにペテロにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、それで楽しんでたわけです。どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたんです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。しかしもし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の女性さなのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。けれどももし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。 今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。ということをペテロに言ったんだと、ポーロはコリントの人たちに知らしている。15節から分析していきましょう。14節も前に分析したからもう15節からいきます。私たちは、つまりユダヤ人たちは、生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。これがどういうことを意味しているのか。まず、生まれながらのユダヤ人というものは、割礼というものでもって神様と契約を成立しています。そして、神様と契約を成立した時点から、今度は律法というものを基盤にして、つまり神様がしなさい、してはいけないと決めている律法に従って生活をしてきました。そして神様と契約を成立しているがゆえに、まあ、割礼を受けているがゆえにと言い直しをしてもいいと思う。割礼を受けているから、神様の前で、汚れていない人、罪人ではないと考えていました。だから、異邦人のように罪人ではありませんという言葉になるわけです。神様と契約を成立していない異邦人は、神様の前に汚れている、罪人となっているという見方をしています。もちろん、昔はそうだった。現在では、それが変わっているわけです。けれども、これはペテロに向かって言った言葉です。ペテロはユダヤ人ですから。で、律法に縛られた行動を取ったから、こういうこと言ったわけです。16節。しかし、人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたんです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。まあ、頭から言ってみましょう。しかし人は律法の行いによっては義と認められない。律法を守ることでは神様の前に正しいものとはされない。キリストイエスを信じる信仰によって義と認められる。15節から16節に話題が変わっているのを皆さん分かると思う。15節では、我々ユダヤ人はその昔から割礼を受けているから罪人ではない、割礼を受けていない異邦人のようではないという。ところが16節に言ったら、けれどもイエス様が十字架で死んでくれたおかげでと言い始めているからですね。ここでもって全ての状態が変わっている。ユダヤ人であってもキリストを信じたら神の義と認められる、異邦人であってもキリストを信じたら神の義と認められるということを実は言いたいわけなんです。この点についてですね、これは先週取り上げた話題なんですが、このガラテヤ書の2章の16節と、例えば新明記の6章の25節と比べていただけると矛盾しているように感じられる点があるんですけれども、新明記の6章では行いで義と認められると書いてあるんです。で、この点については後ほど説明するということを言いました。だから今のこの時点ではこの矛盾しているように思える点を新明記の6章と比較をしたらガラテヤ書の2章の16節を矛盾していると思えるんですけど、それをしばらくそのままにしておいていただきたいと思う。後ほどこの点には戻ってこられます。律法の行いによっては義と認められない。なぜそうなのか。これはですね、律法というものは誰のためにどういう目的で設けられているのかということが理解できたら、どういう理由で律法を守ることでは義と認められないかということが理解できることになります。ポーロ自身、古い契約の時代に通用していた律法というものでは義とされないということは理解してきました。キリストイエスを信じる信仰によって義とされるということを理解した。この意味はですね、どういう意味なのかというのを分かると、さらに 私たちの方ではキリストイエスを信じる信仰で義と認められるんだという意味が分かってまいります。十字架で達成されているものは全部生まれ変わりをしている人たちのためにあるものです。この世で生活をしているときに祝福となるためのものだということを信じることでもって義と認められるものとなるという意味になるわけです。まあ、実はポールはですね、ここでもってこういうことを言おうと思っていた。キリストイエスによって神の義となることができる道が開かれているというのを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じた、そして義となるための動きを取ったと、この16節で言っている。立法を守ることで神の義とはならない。けれども、信仰によって神の義となるということを私たちは知ったから、そのような動きを取ったんだ。なぜなら、立法の行いで義と認められる者は一人もいないからだという結論になります。後ほどこれ戻っていきましょう。17節でいきます。しかし、もし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の助成者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。キリストイエスにあって義と認められているようになりたいと思いながら、そしてキリストを信じていながらも、もしも罪人であるとしたらば、キリストを信じるということが罪をさらに深くすることにならないかと言ってるんです。これ言い直しをしたらもっとはっきり分かると思う。これ17節をですね、言い直しをしましょう。キリストにあって義と認められようとすることによって、もしも私たちが罪人となってしまうのならば、キリストは罪の助成者となってしまう。そんなことは絶対にありえないと。いう意味のことをですね、この17節で書いてるわけです。もう一度言い直しをしたらもっと分かると思う。これを全部ですね、否定的なものから今度は肯定的な言い直しにしましょう。私たちがキリストにあって義と認められているのなら、罪人となってしまうことはないはずなんですよ。なぜかといったら、イエス様が、キリストが十字架でその罪を全部取ってるんですから。そしてキリストは罪になるようなものを私たちに与えるようなことはしないわけなんです。どうしてかというと、立法というものは正しい人のためにあるものではないからです。神様がしなさい、してはいけないという限界を設けることでもって、どういうことをしたらば立法というものを破ることになるのかということを理解することができるようになってきます。こういう具体例から並べてみましょう。ロマ書の7章を開けていただきましょう。ガラテヤ書にすぐ戻ってきますけど、まずロマ書の7章からこういう具体例を出してみようと思う。立法、どういうことをしたら立法を破るのかということが分かってくるようになる。ロマ書の7章ではこれは貪るなというのがですね、一つの例になっています。7章の7節から読んでみるとですね、貪るなという立法があるというところをですね、同じポーロがローマ人への手紙で引用してこういう説明しています。それではどういうことになりますか。立法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ立法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう。立法が貪ってはならないと言わなかったら私は貪りを知らなかったでしょう。しかし罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました。立法がなければ罪は死んだものです。私はかつて立法なしに生きていましたが、戒めが来た時に罪が生き、私は死にました。それで私には命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりました。それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。ですから立法は聖なるものであり、戒めも聖なるものであり、正しくかつ良いものなんです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。 むさぼるなという規則、これは立法ですけど、というものがあることでもって、むさぼるというのがどういうことなのか、はっきりしてくると言ってます。どういうことをしたらば、むさぼるということになるのか、どういうことはむさぼるということにならないのかという限界がはっきりとしてくる。で、その限界がはっきりしてきますと、まあ、これは人間の性格として、これはサタンから受け継いだものなんですけども、むさぼるということをしてみたい、そのギリギリのところまで行ってみたい、場合によったらちょっとそれを越してごまかしてみたい、というような欲望を持つようになってしまう。そうすることでもって、むさぼるなという規則を破って罪を犯すことになります。まあ、はっきりと言うとですね、実はその線を越さなくてもいい。むさぼるというのはこういうことだ。その線から向こうに行ったらどういうことになるんだろう。ちょっとやってみたいなという気持ちが湧いただけで、これはすでに罪だとイエス様自身が言いました。会員の目でもって女の人を見たらもう会員を犯したと同じだと言ってる。だからそういうことをしたいなという気持ちを持ったらすでにこれは罪なんです。だからこういうことをするなという律法がなかったら、あ、ここまで行ったら律法に触れる。だけどもうちょっとしてみたいなという気持ちも起こらないわけです。どこまで行ったって律法がないんですから、何やったっていいわけです。だからそういうふうな律法が設定されることでもって、罪というものがもうはっきりと決まってしまう。ほいで自分の気持ちの中にそういう思いを犯したら、すでに罪を犯しちゃってる。そうしてくるとですよ、いや、これただ単に一つの律法を破っただけじゃないかということになるかもしれないけど、ヤコブ書の2章ではこう教えてあります。ヤコブの2章の8節から見ていただけますと、ヤコブ書の2章の8節から見ると、もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかし、もし人にエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。その次です。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。なぜなら、会員してはならないと言われた方は、殺してはならないとも言われたからです。そこで会員しなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者となったのです。イエス様はマタイの五章でもって、そういう目で見たことはすでにその行為を犯したのと同じだというふうに言ってる。律法の一つでも破るなら、一つの点でもつまずくなら、律法を破っているという事実は否定できなくなります。だからはっきりと言うと、律法は一つ破ろうが百破ろうが、律法を破ったということには変わりがない。だから百破ってもいいという意味じゃないんですよ。だからクリスチャンが律法を破るのではないか、罪を犯すのではないかという恐れを持って生活をするということ自体、律法に縛られた生活をしていることになります。で、律法に縛られた生活をするということは、罪を犯すんじゃないか、罪を犯すんじゃないか、もうすでにそれを思ってるから、もう罪を犯したのと同じになる。なぜかというと、テモテ第一の一章の9節では、律法というものは正しくない人のためにあるものだからなんです。今一度テモテ第一の手紙の一章の9節を見ていただきましょう。ここでですね、非常に面白い表現法があるのを皆さんに注意していただきたい。テモテ第一の手紙の一章の9節ではこう書いてあります。すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、断食をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証する者などのため、またその他健全な教えに背くことのためにあるのです。祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのですと言っている。 だから立法は正しい人のためにあるんじゃないという。じゃあ8節で何と言ってるか。この8節が面白いんです。しかし私たちは知っています。立法はもし次のことを知っていて、つまり立法というのは正しくない人のためにあるんだということを知っていて、その立法を正しく用いるのならば良いものです。立法は悪い人のために、立法を破ろうとする人のためにあるのだということを知って、その立法というものを正しく使うのならば良いのだと言ってる。なぜかというと、正しくない人のためにある立法というものを守ろうとすること自体、自分を正しくない人の立場に置いていることになるわけです。正しくない人のためにあるものを私がだからしようとしたら、あなたは正しくない人だからだということになるわけでしょ。とすると、立法を守ろうという動きを取ること自体、あなたはすでに罪の中に入っているということになる。アダムの罪以来、これはサタンに支配される生活を送るようになって以来、誰であってもこの世に生まれた者はサタンの家族に生まれて神様に罪を犯しています。だから旧約の時代では、イエス様が十字架で罪の贖いをしてサタンに勝利するまでは、神様の方では神様と割礼という形で契約を成立させている者が、こうしてサタンの支配から逃れようとしている者が、サタンの支配に戻ることがないように、これから先に行くとサタンの支配に入ってしまう、この手すりから欄干から身を乗り出したら落っこって谷底に落ちて死ぬ、だから身を乗り出すな、越してはいけない線というものを示したのがこれは立法です。だからその線がどこにあるかというのを分かって、なんでその線に近づいていこうとするのか、あるいはその線の向こうまで行こうと考えるのか、その線に近づいちゃいけない、近づいちゃいけないと思うこと自体、その線をすでに意識して立法で生活していることになるわけです。立法が罪を生む、だから罪の中に生活していると同じになってしまう。けれどもキリストにあって義と認められているものは、立法に縛られているんじゃない、恵みの中に生活していることになります。なのにキリストにあって義と認められようとしながらなおも罪人となってしまうとしたらば、キリストを信じるということは罪を背負うことと同じになってしまうではないかと、ポールが議論しているわけです。実はキリストは罪の女性者ではありません。キリストにあって今までの立法は全うしております。この線を越したら神様の支配から離れてサタンの支配に入るという可能性をキリストが除いてくれた。この点気をつけてください。旧約の古い契約の時代ではサタンもまだ力抜きにされておりません。イエス様によって任されていない。だからサタンが勝手に自分の力を出すことができた。だから立法というもので、これから先行ったらサタンの支配に入るよ、行くなよというものを決めなきゃいけなかった。十字架からよみがえったイエス様はすでにサタンを任しています。サタンは力抜きにされちゃってる。これから先行ったらサタンの支配に入るよという必要がない。あなたはサタンの支配にはないんです。あの連中はサタンの支配にあった、生まれ変わりはしておりません。だからあなたが自分の方からサタンの支配に入ってしまわない限り、あなたはサタンの支配に入る生活を送らないようになっているものなんです、生まれ変わりしたら。だからキリストが十字架で達成したものを信じているもの、これが生まれ変わりをした人なんですけども、その人たちは立法の下にはなく神の恵みによって与えられている自由の中で生活をしているはずなんです。18節にいきましょう。ガラテヤ書の18節。けれどももし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。 前に打ち壊したもの、何なのか。これは同じガラテヤ書の1章の14節で、自分が前にどんなものだったのか、それをどうやって打ち壊したのか書いてある。14節では、私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。言い直しをしましょう。私はユダヤ教というものに対しての理解を持ち、先祖が教えてくれている律法に人一倍熱心に従った生活をしていた。言い方を変えたら、律法に縛られる生活をしていたわけです。ところがイエス様から証明を受けて、イエスが何を十字架で達成したのかということを人に伝えるようになってから、これがキリストの福音です。ユダヤ教で学んだものをポールは打ち壊し始めた。律法で義になるんではない、キリストを信じる信仰が義とするんだということを説いているのに、ポール自身がもう一度律法に縛られるような生活を送るように人々に勧めたとしたらば、私は自分を違反者にしてしまう。キリストから与えられている命令に背いた行動を取るものとなってしまうと言っています。クリスチャン同士がですね、気をつけないと、自分が生まれ変わりをした時点では非常に自由になった、嬉しいと思って喜んでる、周りの人にも喜んでもらおうとしてる、ところがだんだんだんだんまた律法の生活に戻ってくると、今度は周りの人もその律法に縛りつけようとする動きを取ってしまうことがあります。こういう点で気をつけなければいけない。今一度18節読んで、それから19節いきましょう。もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。これはですね、ちょっと黒板に書いた方がいいと思う。律法によって律法に死にましたという訳になってる。間違いじゃないんですよ。だけども、もうちょっとこういう訳にしたらもっとはっきり分かる。これは原本がそうなってます。律法によれば律法に対して死んだものとなっている。律法で限定規定しているものによると、私は律法に対して死んだものとなっていると言われているという意味です。こういう言い直しをしたらもっと分かると思う。キリストが示している通りの行動を取るものとなるということは、十字架で自由にしてくれたその自由を使おうということですから、律法が定めているものから見ると、これはイエス様が律法を全うしたということを認めていない律法から見ると、律法に違反していることになります。何をしても自由だ。立法がないんですから。ただ自分の良心が動くように、神様の霊が示してくれる通りに動け、なぜというようなものになったら、立法から見たらしてはいけない、しなさいというがっちりと決められた枠の中から見ると、これは立法に違反したことになります。だから立法に違反したということは、立法に対して死んだことになる。だから立法によれば、私ポーロというものは律法に死んだ、律法に生きていないものとみなされているものとなったと言ってるわけです。20節に行きましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが生きているのです。 キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。だから私ポーロというものは今生きていないという、これは人間としてのポーロです。キリストが十字架で死んだ時に死んでいる、まあ、これは後ほどですね、もうちょっと戻ってこなきゃいけない点なんです。だからこれだけをですね、分かっていただきましょう。これは実はこの講座で説明するのではなくて、前に血の契約というところでもって説明したし、これからも血の契約で説明していかなきゃいけないものなんですけれども、ポーロでなくても我々誰でも同じです。生まれ変わりをした時点でもって、その人の肉体には二つの命が宿るようになります。生まれ変わりをすると、まあ、その人の肉体にまず最初にその人が生まれた時からこの世に命を受けた時から持っている命というのがある。生まれた時からの命というものがあります。これは神様を信じる信じない、ね、関係なしに生まれた時にすでに一つの命を持っている。生まれ変わりをいたしますと、イエス様を主とすると、今度はキリストのと言った方がいいと思うんですが、キリストの命がその人の肉体の中に住みます。だから言い方を変えると、生まれ変わりをした人、皆さんみんなそうだろうと思うんだけども、という人は一つの肉体の中、あなたの肉体の中には二つの命が住んでることになる。今までは生まれ変わりをする前から持っていた命、それに加えてイエスを主としたそのキリストの命が入ってくることになります。で、ポーロが言っているのは、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではない。ポーロという肉体の中に、私、これは生まれた時からの命としての私がいない、実はいないんじゃない、いるんですよ。いなかったら死ぬんですから。ポーロは私と呼ぶポーロの命が望むままに自分の肉体があるのではない、自分と呼ぶポーロの命が望むままにポーロという肉体を活動させているのではない、それがですね、私が生きているのではないということなんです。私というものを表に出して動いてるんじゃない、キリストが私のうちに生きておられる、この命を通して肉体を動かすようにしているんだと言ってる。言い方を変えると、キリストの命が望む通りにポーロという肉体を動かさせるようにしているんだと言ってるんです。なぜかというと、これが20節の終わりです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。イエス様が十字架でどういうものを達成したのかということをいつも心の中に描いた生活をしているからと言い直しをすることができる。ここで横道に考えていきましょう。横道になるけど、こういうことを考えていただきたいと。20節に基づいてですね、こういうふうなことを考えていただきたい。ポーロは自分というものをここで捨てました。自分の命が望むままに自分の肉体を動かしているんじゃない、自分というものもすでに死んだ、捨てちゃったという。で、自分の中に宿っているキリストの命が望むものをでもって自分の肉体を動かしているという。ということになると、ポーロは自分というものが全然ない生活を始めたかということを考えていただきたいわけです。経済的に苦しい生活を我慢するようになったか、 物質的に乏しい生活を始めるようになったか、肉体の上で病気を捨てるままでも我慢してたか、心に平和のない生活をしたか、こういう点でですね、ガラテヤ書の2章の20節を解釈するときに注意が必要になります。どういうのかといったら、ポーロは自分、生まれた時から持っている自分というもの、もうこれはもっとはっきり言いましょう、生まれた時からポーロは律法に縛られた生活をしていた、この時の自分というものを完全に捨てたという、じゃあこの世でもって物質的や経済的にも何の欲望もない、何の楽しみもない人生を送るようになったかというと、そうではない。ポーロは自分の中に預っているキリストの命が自分に望む通りに自分の肉体を動かしていったわけです。じゃあこのキリストはポーロに対して何を望んでいたか、これがわからないととんでもないことだ。キリストがどういうふうなことを望んだか、20節に実は答えがあるんです。私を愛し、私のために、ポーロのために自分自身を捨てたイエス様を信じる信仰によると。ポーロを愛してくれたイエス様の命がポーロの肉体を動かすようにポーロ自身がした。イエス様自身がポーロのために死ぬほどまでにポーロにいろいろなものを与えようとした命がポーロの肉体の中で活動しているとして言いますと、ポーロの肉体に住んでいるキリストの命がポーロという肉体に望んでいるものは何なのか、簡単でしょ。そのために十字架まで死んでるんだから、十字架で達成したものをポーロの肉体ので現実にしたわけでしょ。イエス様は十字架で何を達成したのか、イエス様を信じる人々に対して物質的に豊かな生活を送れるようにしています。キリストイエスにおいて天の父が持っている栄光の富であなたの必要を全部満たすように動いてくれている。経済的に豊かな生活が送れるようにしました。天にいた時には裕福だったのに、この地上に来て貧乏になった。その理由はキリストが貧乏になることで、あなたが豊かな生活が送れるようになるためだと、コリント第2の手紙で教えている。健康を与えるようにイエス様が十字架でかかる少し前に鞭で打たれています。心の平和があるように、心の平和を残すと言ってくれた。サタンに勝利できる生活が送れるようになります。とすると、ポーロは生まれた時から持っていた自分の命、律法に縛られたものを完全に自分がどかして殺してしまって、自分の中にいるキリストの命がポーロの肉体を通して現実にしようとするもので動き始めたらどうなるか。準備してくれているのは、キリストが準備したものは物質的に豊かな生活です。経済的に裕福な生活です。肉体の上で健康です。心の平和です。サタンに勝利をする毎日の動きです。だからポーロが自分というものの命を、でこの命が持ってくる欲望を捨てよう捨てようとすればするほど、十字架で達成しているものが物質的に経済的に健康の上で心の平和でサタンに勝利というものがさらに強いものになって現実となってくるわけです。言い換えますと、これをこういうふうな言い方に変えることができる。立法で縛られている、これはあなたの行動ですから、これ感覚から来るものです。ポーロが自分の感覚から来るものをできるだけどかしちゃって、キリストの命、これは信仰です。信仰で動き始めたら、十字架で達成している祝福は全部自分の上に現実になるということになるわけです。 そうしてくるとこういう反論が出てくるかもしれない。コリント第2の手紙の11章を開けていただきましょう。コリント第2の手紙の11章の24節、いや21節から読んでみましょう。からポーロ自身がこういうことを書いてるじゃないか、じゃあ今言ったこの説明と矛盾してるじゃないかと言われるかもしれない。こういうことをポーロが書きました。コリント第2の11章の21節から読んでみます。言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし人があえて誇ろうとするなら、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょう。彼らはヘブル人ですが、私もそうです。彼らはイスラエル人ですか、私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか、私もそうです。彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなんです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことも数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一朝や会場を頼ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られる夜を過ごし、飢え乾き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。じゃあどうしてポーラはこんな苦しみを取ったのか。もしもこの言った今黒板に書いて説明したものが正しいとしたら、ポーロが自分の生まれた時から持っている命というもの、つまり感覚から来るものを全部捨てちゃって、キリストの命、信仰で生きたら、その十字架で達成しているものが全部現実になると言っているのに、じゃあなんでこういう苦しみを受けたのかという質問が出てくるかもしれない。答え言いましょう。真理を人々に伝えて自由になるように動き出せば、サタンは必ずということを妨害してきます。これは避けられない。ポーロはキリストの福音を人々に知らせるために、サタンからの攻撃にあってもその攻撃に負けていなかったわけです。福音をやめておりません。自分の使命を果たそうとした。でその上にですね、これ残念な話なんですけど、ポーロはこの時点では十字架で準備をされた者の中にサタンに勝利する生活を送ることができる、どうやったらそれがいいのかという点をあまり理解をしていなかったんです。だからコリント第2の12章の8節では何と言ったか、サタンが攻撃をしてきたのに対して、このことについてはこれを私から晒してくださるよう三度主に願いましたと言ってる。サタンからの使いが攻撃をしてきたものに対して、これを肉体のトゲと呼んでるけど、これをどかしてくださいとイエス様に三度も頼んだという。それに対してイエス様からの答えは、私の恵みはあなたに十分であるとしか言わなかったという。なぜか、私の恵み、イエスの恵み、あなたにすでに与えている力、権威をあなたが使えば、そんなものは毒だから、その恵みをすでに与えている、それだけで十分だろう、使えという意味なんです。だからポーロ、私が弱い時に私が強い、自分の生まれた時から持っている命というもの、感覚から教えてくるものを使わないようにして信仰で動いたら私は強くなる。だから私、人間としてのポーロが弱い時、はっきり言えばゼロになった時に私は非常に強い。なぜかというと信仰で全部生活ができるようになるからです。この観点からですね、ガラテヤ書の2章のこの20節の意味を解釈をする時、あるいはコリント第2の手紙の11章12章、肉体のトゲになるというのを解釈をする時に、間違った解釈をするととんでもないことになるというのが分かっていただけると思います。ガラテヤ書2章の最後の21節にいきましょう。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。 もし律法によって義となるのならば、キリストの死は無意味となる。キリストが十字架で死んだ目的は、キリストを信じる者が自由になるためのものなんです。サタンの支配から自由になる。で、古い契約の時代には律法を守ることでサタンの支配から逃れることができた。だから律法からも自由にするためにキリストは十字架で死んでいるんですよ。それなのに律法に縛られる生活をすることによって義と認められるというのだったら、何のためにキリストが律法から自由にしようとして十字架で死んだのか、その意味がなくなるではないかと言っている。今一度注意してくださいよ。この14節から21節まではポーロがペテロに向けて言った言葉を要約してガラティア地方のクリスチャンに知らしたものです。だからこの14節から21節までの言葉の中では、この手紙を読んだ人は律法というものと信仰というものとの違いをもすでに知っているという前提のもとに話が進められている。なぜかと言ったら、ポーロ自身がこの連中に手紙を書いた。あんたたちはもうそれほどのキリストの福音からそんなに急に早く離れて別のものを信じるようになったのかと言っているところから見てですね、このガラティア地方のクリスチャンは信仰、キリストを信じる信仰どういうものなのか、すでにも説明を受けている。それで信じて生まれ変わりをした。なのにまた律法に移った。だから律法というものと信仰というものとのその違いをはっきりと認識している者たちに対してこういう手紙を書いているんです。だからもしあなたも律法というもの、信仰というものとの違いが認識してたら、これを読んだときに誤解はしないです。だけどもその違いを知っていなかったら今のような説明しなきゃいけない。これを念頭に置いてですね、この14節から21節までを読んでいただかないといけなくなります。3章に行きましょう。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたんですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ってからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あなた方はあれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょう。とすれば、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなったのですか。それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。まあ今ですね、私は皆さんにこういうことを考えていきましょう。この3章の1節から5節まで私が読みました。皆さん自身も目で追っかけて読んでたと思う。その時にどういう印象を受けたか。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなたの目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなたを迷わしたのか。こういう読み方をいたしますと、あたかもポーロはガラテヤ地方のクリスチャンたちに対して同情をして、あなた方が偽兄弟に騙されて他の福音に移ってしまったのは仕方がない、かわいそうな人たちだけれどもこれが真実ですよと言っているような印象を受けてしまいます。実はですね、そうではないんですよ。これはもちろん手紙です。だけどもしもですよ、ポーロがこのガラテヤ地方のクリスチャンたちを大きな会堂に集めて、そしてこのガラテヤ人への手紙を書く代わりにこれを喋っていたとしたらば、説明しているとしたら、この3章の1節から5節までで言った言葉はどういうことか。ポールは机を引っ張られて、どうして分かんないんだと言っているんですよ。ああ愚かなガラテヤ人、このバカ者どもまだ分からんか、これでも分からないかと言ってるんです。頭から怒鳴りつけてるんです。 だけど、まあ文に書かれると非常に優しいようなものになる。まあ6節から実は言葉が変わるんです。だから1節から5節までですね、ガンガン起こってる。まあ今一度1節読んでみましょう。ああ愚かなガラティア人、十字架に作られたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わしたのか。十字架でイエス様がどのようなことを達成し準備しているのか知っているはずじゃないか。どのような自由を、どんな祝福を準備してくださっているのか、あなた方はあれほどはっきり理解していたじゃないか。というのは体験したからこそあなたは生まれ変わりをしているんじゃないか。でここには書いてないけど、一章の6節では、それなのにどうしてそんなに急にそれを見捨てて他の福音に移ってしまったのかというふうな言葉がまたここに入れてもいいということなの。どうしてあなた方は迷わされているのか、どうして偽兄弟の手に乗っちゃってるのかと言ってるんです。横道になるけど、こう言ってみましょう。時間から言ったらちょうどそれ、この横道に入るだけのことが言えると思う。まあ、私のところにですね、いろんな方が助けを求めに来られます。これは非常にありがたいことです。使われていての嬉しいことです。でそういう方たちにですね、実はこういうふうにして問題があるんだけどもというふうに来られた方たちに対して、御言葉の上に立たなければという表現を使う。神様の規則に従った行動を取らなければ神様の力は働かない。だから神様の規則を理解して、その神様から力を出してもらうために礼拝や聖書講座に来なさいというおすすめをすることがたくさんあります。何ヶ月間が来ていなさい、そのうちにあなた完全に自由になるからということを言う。そうするとですね、大抵の人もこちら伝わってきます。祈ってくれたらいいのに、ただ楽になるのに、なんですぐ祈ってくれないのかというような顔をいたします。だけれども礼拝や聖書講座に続けて3回4回来てますと、その今までかぶさっていたその苦しみからだんだんだんだん楽になってきます。でこの時に実は問題なんですよ。これほどまでに楽になるんだったら、もう少し続けてきてもっと楽になろう、自由になろうと考えるかどうか、これは皆さんには関係ないんですよ。よそから来て相談に持ってくる人です。この人たちに向かってですね、私が言いたい言葉は実はもう来ないから言えないんだけど、ガラテヤ書の3章の1節です。ああ愚かな人よ、十字架に作られたイエス・キリストがあなたの目の前であんなにはっきりと示されているのに、誰があなたを迷わせたのか。これほどまで自由になっているのに、なんでまた元に戻るつもりか。言いたいものが出てきます。おかしな話がですね、私はカウンセリングが必要だ、相談してほしいなるという大部分は説教をきちんと聞いてたら全部終わるようなものが多いんです。他でそれでないものもある。だけど大部分がそれで終わってしまう。そんな聞こうと思わない。教会に来て聞きなさい、いやカウンセリングしてください。この間も電話がありました。私の知った人でこれこれこういう人がいるから今度教会に連れて行こうと思うけど、カウンセリングしてもらえますか、会ってもらえますか。私が先に結論を言いました。会っても話を聞いても最終的には神様の規則に従った行動を取らなければ自由にならないから、神様の規則をまず覚えることが先です。私はクリスチャンとして、その人のことを実は言ってる、電話かけた人なんですけど、あの人はクリスチャンとして何年経ってるっていう。だからもしもその人がその神様の規則を知っているんだったら、私のところに相談に来る必要がない。神様は規則で教えてるの、どうやったら自由になるか教えてるんだから。私のところに来なきゃいけない、話をしてほしいというのであれば、神様の規則を知っていないわけだから、知っていないんだったら理解をするためにはここに来てまず礼拝や講座に来て神様の規則を勉強しなさい。そうしたらどうやってその問題解決できるのか分かりますという答えを出す。しかもそれが本人じゃない、間に人を通してます。来たか、来ないですよ。だけども何人かはですね、何回か来る、楽になってくる。そうすると どうなるか。来なくなります。で、しばらく経つとまた自分が苦しくなってくる。またまた電話をかけてくる。相談したい。カウンセリングを受けさせてほしい。なんか私の方では、礼拝で御言葉を聞いて、講座で解き明かしを勉強したら、自由になれる。カウンセリングで自由になるんじゃありません。という返事をする。まあ、これは個人個人によって違いがあるからですね。こういう答えをですね、教会以外の人全部に言うわけじゃない。問題によってはですね、もちろん来てもらってカウンセリングをしなきゃいけない。こちらに来ても、教会に来てもカウンセリングしなきゃいけない。ということになるんですけども、多くの場合に2度目に電話をかけてきて、前に何回か来て自由になったけれども、今一度って言って電話をかけた人にですね、だから礼拝にいらっしゃい、講座に続けて来ていなさい、2人自由になると言って、何人来るか。多くの人はですね、礼拝に来ないんです。真理を捕まえて自由になろうとはしない。だからまあ言い方を変えると、ポーロがですね、ガラティアのクリスチャンに向かって、はっきり言いますよ。ポーロはガラティア地方の教会の牧師ではないんですよ、この時点では。私もその人たちに対しては牧師ではありません。だからその牧師でない私がその人たちに向かって何を言う必要があるか。ポーロも同じです。だからガラティアの連中に向かってこのバカ者ども、なんで急にそんな風に元に戻るんだ、なんでここに来てないかっていうのと同じになる。まあ、だからポーロがですね、一体どういう気持ちでこのガラティアの3章の一節を書いたのか、まあ、面と向かっていったらですね、こういうことをぶちまけたい、私もぶちまけたい、だけれども教会員でないからですね、ぶちまけるわけにいかない。電話かかってくると、ああそうですか、どうぞまたおいでください、来てれば自由になります、来てその真理を捕まえたら自由になるから、どうぞ来ててください。だけども一遍に来たんじゃダメだから、少なくとも3遍4遍あるいは10遍ぐらい来るつもりで来ないとダメですよ。そういうふうに来てください。必要があったらあなたの教会の牧師さんに電話して、うちらに来られるように、また自由になったら帰ってもらえるように連絡してあげますから。これ言う以外に道がないんですよ。腹の中じゃ、まあやめておきましょうということをですね、やりたい気持ちになる。ポーロは、ああ愚かなガラティア人、十字架に作られたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わしたんですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方は御霊を受けたのは立法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。これ御霊を受けたというのはですね、生まれ変わりをして聖霊を受けたというふうに考えていただければ、これ一番正しい解釈になる。あなた方はどこまで道理がわからないんですか。御霊で始まったあなた方が、聖霊を受けて生まれ変わりをしているあなた方が、今肉によって完成されるのか。これ割礼のこと言ってます。あなた方があれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうが、とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が立法を行ったからそうなったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。どっちなんだとポーロが指摘をしている。でその前にはペテロでさえこんなふうに騙されたおかしな動きをしている、あんたたち騙されるなよということをですね、強調しようとしているわけです。まあ3章のそれから先一体どこまで行くのか。まあ3章のですね、実は6節から今度アブラハムの話が出てくる。ここでもってですね、信仰で義になるのであって行動ではないというものと、その昔新命記の6章では25節でもって行動で義と認められる、神の命令に従うことで義と認められると言っているものと違いがありそうで、しかも違いがないような、どっちがどっちなのかわからない矛盾したものをすっきりとさせたいと思うんです。でそれはですね、先週も説明したように、そのこと自体がすっきりさせる根本となるものが分かると、キリスト教が何なのかも理解できてくるぐらい大切なものなんです。行いで義となるのか、信仰で義となると言っているのか、どっちなのかというものも、その根底にもう一つ流れているものがある。それを無視するといけない。この根底に流れているものがキリスト教なんだということもですね、来週、多分来週説明できると思う。方程式を書いて誰にも間違いないように証明したいと思います。だから期待していただきたい。お祈りいたしましょう。 天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が我々を自由にするとイエス様の口から教えてくださいました。どうぞそういう観点から我々ここに集まる者がどんな状態にあろうとも律法に縛られることがなく、罪に縛られることなく、イエス様が達成してくださった自由でもって毎日の生活を楽しめるよう、そしてその自由でもってあなたを天の父とし、その自由でもってイエス様を主とし、その自由でもって十字架で準備されている祝福を完全に現実にできるものであるよう、これから先あなたが導いてくださるようイエス様の名前でお願いいたします。すべてを叶えてくださったイエス様、心から感謝いたします。あなたを我々の主と仰ぎ、一番上のお兄さんと言えるような自由さを与えてくださっていることを心からありがとうございます。どうぞこれから先も私たちにさらにその真理、あなたの御言葉、自由というものが何なのかはっきりと理解できるよう、どうぞこのガラテヤ人への手紙というものを通して教えてくださるよう、導いてくださるようイエスの名前でお願いいたします。そして我々一人一人が最終的にはキリストの御丈にまで成長できるものであるよ、ちょうどイエス様自身が持っておられた自由というもの、サタンの束縛に一切合わない支配されない自由を持っておいでになったと同じだけの自由を獲得し、この地上での生活を豊かに満喫できるものであるよ、あなたがさらに私たち一人一人を導いてくださることを、励ましてくださることを、正しい道を知らせてくださることを心から感謝いたします。このような講座を持てたことを心からありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りをイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。